それでは本日の聖書の箇所、第3ヨハネの手紙1章5節から8節。第3ヨハネの手紙1章5節から8節です。ヨハネの手紙第3。愛する者よ、あなたは兄弟たちのための、それもよそから来た人たちのための働きを忠実に行っています。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが彼らを神にふさわしい仕方で送り出してくれるなら、それは立派な行いです。彼らは皆のために異邦人からは何も受けずに出て行ったのです。私たちはこのような人々を受け入れるべきです。そうすれば私たちは真理のために働く道路者となれます。以上の箇所から、真理のためにと題して広川先生にメッセージをいただきましょう。
皆様おはようございます。10月半ばを過ぎてもまだ汗ばむ陽気でしたけれども、今日は気温が下がっております。木々の紅葉も少し目につくようになり、ようやく秋の気配を感じるようになりました。今日は、昇天者記念礼拝です。私たちは一人一人神様からこの世での命を与えられて生きています。けれども誰もその日がいつかはわからないのですけれども、私たちはやがてこの地を去って天に帰る日が必ずやってまいります。新島する教会でもすでに天に帰って行かれた方々がいらっしゃいます。こちらに写真がございますけれども、幼くして召された坂野ひかりちゃん、教会員として初めて召されました樋口富姉妹、そして本田兄弟の奥様本田和子姉妹、私の母広川さなえ、森崎姉妹のお母様の伊藤恵美子姉妹、お会いしたことのない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私はかつてお会いした方々のことを懐かしく思い出します。それでは一言お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの尊い皆を褒めたたえます。私たちは今日主の前に集い、先に天に帰って行かれた兄弟姉妹たちを覚えて礼拝を捧げようとしています。私たちに命を与え、そしてこの地上での人生を与えてくださるあなたの皆が褒めたたえられますように。そしてこの礼拝を通して私たち一人一人がこの地上でどれだけの時間残されているのかは誰にも分かりませんけれども、与えられた時、主をまっすぐ見上げて歩むことができるように導いてください。聖書の御言葉から私たちは励ましを必要としています。どうぞ神様の言葉によって私たちが今週も主にあって置かれたところで励んでいくことができるように助けてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日は昇天者記念礼拝ですけれども、この先に召された方々を忍びながら やがて私たちもですね、いつか、必ずやってくる天に召される時を思いながら、残されている私たちの人生の歩みを希望を持って歩んでいきたいと思います。一日でも長く、そして健康に生きていきたいというのは、古今東西、昔から人々の願いでした。まあ、今でもですね、健康に長生きするためのサプリメントのですね、コマーシャルがもうこれでもかというぐらいに流れております。けれども、この世に生きている私たちは肉体的に死を迎えない人というのは誰一人いません。しかし聖書はイエス様を罪からの救い主と信じることによって永遠の命が与えられていくということを約束しています。イエス様を信じている人は永遠の命をこの信じた時から持っているので、やがてイエス様はこの地上に目に見える形で来られます。その時に一瞬のうちに、それまでに亡くなった方は一瞬のうちに体が復活する。またその時に生きているものも一瞬のうちにこの空中に引き上げられていく。そしてその時の復活した体というのは二度と死ぬことのない体を持ってよみがえり、そして天に移されて天国でイエス様と、そして全ての主にある兄弟姉妹と永遠に過ごすという希望を与えられています。ヘブル人の手紙11章では、すでにこの地上を去った信仰者たちについて、彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でしたと記されています。私たちは先に召されていった兄弟姉妹の生前の信仰と、そしてその生活の歩みを思い出しますけれども、その方との出会いが与えられたこと、またそれぞれの時間の長さは違うんですけれども、交わりをするという時間を与えられてきました。そのことを本当に主に感謝をしたいと思います。やがて自分自身も天のふるさとに帰れる恵みを心に刻んで、日々の歩みを大切にして歩んでまいりましょう。さてこの地上で私たちがですね、今なお生かされているのはその人ならではの神様からの使命、あるいは役割というものがあるからです。たとえですね、寝たきり状態であっても、また意思の疎通がもう困難になるという方もいらっしゃいます。でも生きている限りその人の使命があります。私もですね、親しくしてらっしゃる、しているですね、クリスチャンの方、ご主人がですね、ある日突然何の前触れもなく意識不明の状態に陥って、確か2年ぐらいですね、ベッドの上で過ごされました。まあ、私たちは目覚めていかれるように、また元にですねなられるようにと祈っていたわけですけれども、まあ、祈りは聞かれずにそのまま、息を引き取っていらっしゃいました。どういう意味があるんだろうかと私思いました。でも その召された後でですね、その奥様のお証を伺った時にですね、ああその人は意識はなかった、寝たきり状態だったけれども、奥様にとっては本当にこうかけがえのない時間を過ごされていたんだということを知ることができました。私たちはこの地上に生があるということは必ず意味がないじゃなくて、必ず神様から意味があって生きているということです。それはあなたの人生においても、そして私の人生においても真実なことです。そしてですね、神様には時があります。神様の時に私たちは、あなたの使命は終わりましたよ、さあ行きなさいと、そのように私たちのこの天のふるさとに帰っていく時というものが用意されています。今日の聖書の箇所、五節から七節にはこうあります。愛する者よ、あなたは兄弟たちのための、それもよそから来た人たちのための働きを忠実に行っています。彼らは教会の集まりであなたの愛について証ししました。あなたが彼らを神にふさわしい仕方で送り出してくれるなら、それは立派な行いです。彼らは皆のために異邦人からは何も受けずに出て行ったのですとあります。このヨハネの手紙のですね、受け取り人であるガイオというクリスチャン、彼は真理であるイエス様や人々のために働き、神様から与えられた賜物を用いて自分自身の使命というもの、役割を果たしていきました。どういう役割かというと、よそから来た人というのは皆のために異邦人からは何も受けずに出て行った兄弟たち、すなわち言葉を変えて言いますと、巡回伝道者と呼ばれる人たちでした。彼らは地域の諸教会を巡り回って、教会の礼拝で、あるいは集会で聖書の話をしたり、あるいは、この霊的なケア、信仰的なケア、それをするですね、牧会というものをしていた、兄弟たちでした。ガイオはですね、自分の所属している教会にこの巡回伝道者たちが来た時にですね、何をしてたかというと、彼らのですね、生活の面倒を見ます。当時はホテルとか旅館はもうちょっと信用できない、ところでしたので、自分たちのこの住まいを提供し、そして教会で奉仕ができるように配慮をしたり、そして彼らがですね、今度は次のですね、町の教会に出かけていく、その準備の手助けをしたり、まあそういう働きをしていました。で、そういうですね、手厚いもてなしを受けた巡回伝道者たちがですね、使徒ヨハネのところにですね、まあ、帰ってきた時にですね、ガイオというクリスチャンが自分たちをですね、本当によくですね、もてなしをしてもらって、私たちは助けられました、本当に感謝でしたという報告をしていきました。ヨハネはですね、このように続けて書いていますね。8節、私たちはこのような人々を受け入れるべきです。まあ、巡回伝道者たちを受け入れるべきです。そうすれば私たちは真理のために働く道路者となりますと書いています。ガイオ自身は巡回伝道者としての働きに召されてはいませんでした。けれども、その働きをする人たちをもてなしていくという働きを 心を込めてしていました。ガイオというクリスチャンは神様から自分に与えられた賜物や力を用いて主キリストのために働く人たちを受け入れ支えていきました。それは真理であるイエス様のために働く同労者、一緒に働いていた人たちだとヨハネは言っているわけです。まあ、教会ではですね、すべての人が礼拝でこう聖書の話をするというわけでもありませんし、また人々のですね、いろんなこう課題を抱えて歩んでいらっしゃる方の霊的なケア、牧会的な働きをしているわけではありませんし、まあ難しいという場合もあります。キリストの体としての教会というのはメンバーの一人一人が体の各器官に例えられています。教会は体、そして一人一人のクリスチャンたちはその体の各器官に当たりますよと、まあ、頭であるとか手であるとか足であるとか、あるいはこう口とか耳とかですね、いろんなこの各器官がありますけれども、その器官にクリスチャンたちっていうのは当たるんですよと。そしてどの部分がですね、この尊い働きでこちらは偉いんだということではなく、全ての器官がなくてはならない大切な存在です。そしてそれぞれが器官として最善に働くときに、教会はキリストの体として生き生きと活動ができるのです。そのためにはですね、何よりも体の各器官である兄弟姉妹のために日々祈ることではないでしょうか。私はですね、牧師として新下関教会の、まあ、この礼拝で、聖書の話をいたします。聖書の御言葉を語るわけでありますけれども、時にはですね、準備をしている時に壁にぶつかるんです。自分の語る能力、それを超えているというふうに感じることがあるんです。またその準備をしていくときにですね、ただ聖書はこんなことを言ってますという説明をするわけではありません。人々を慰め励ましていく、そのためには何を語らなきゃいけないのか、それが分からなくなってしまうことがあります。そうすると悩むんです、立ち往生するんです。そして眠れないまま朝を迎えるという時があります。そういう私なんですけれども、毎週皆さんの前でこの説教の奉仕をさせていただく、そういう恵みを与えられているのは、まずはですね、神様の許しがないとそれはできないことです。と同時に皆さんの背後の祈りと、そして支えがあってこそその働きを継続していくことができます。そのことを覚えて心から感謝しています。私たちは皆性格も持ち味も違います。また信仰への導かれ方というものも違いますし、その歩み方も異なっています。けれども今生かされている、そういうあなた私には神様から あなたにしかできない役割や使命が与えられています。そしてその使命があるということは、それにふさわしい能力が必ず備えられています。力が備えられています。さて、あなたの神様から預かっている使命、それは何でしょうか。あなたのこれまで経験なさってきたこと、持ち味、能力、それは何でしょうか。必ずそれは与えられています。まあしかしですね、そういうふうに言われてもですね、自分はですね、特にそんなこう立派だと思っていただけるようなですね、信仰を持っているわけではありませんし、取り立ててですね、こう秀でてる能力があるとか、人が経験したことがないようなですね、そういうところを通ってきた、まあ、そういうわけでもないと、まあ、そんなふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃるかも分かりません。神様は私たちにたった一人で神様の働きをするように求めてはおられません。神様の家族として互いに祈り合い、助け合い、励まし、支え合って歩むように願っておられます。神様はあなたが自分自身の賜物、力、そして経験してきたことなどを用いて主に仕え、真理であるイエス様にのためにですね、働いてほしいと心から願っておられます。私たちの地上で過ごす時間があとどれほど残されているのかは、これは誰にも分かりません。しかし今日という日、あなたはまだ生きていらっしゃいます。まあ生かされていらっしゃるわけですね。それはあなたにはあなたにしかできない役割があるからです。私には私にしか成し得ない使命というものがあるからです。この地上に生きている私たちはやがて時が来ればイエス様と直接顔と顔を合わせてお会いし、親しくお話をすることができる日がやってきます。また召された先に召されたですね、主にある兄弟姉妹たちと再会を遂げて、そして交わりをすることができます。あなたや私は天にあるふるさと、私たちは自分自身のですね、生まれたふるさと、故郷があるものです。そこはどういう場所かっていうのは、まあ記憶の中にあるものですけれども、天のふるさとっていうのは、まあ、残念ながら私たちは見たことがありませんし、一体どんなところなんだろうかと、まあ、そういう場所になるかも分かりません。でも私たちはそこに帰るときに本当に懐かしい人たちと再会をすることができるんです。私たちはその希望をですね、持って、今私はすぐに召されてない、生きてる、じゃあそれなぜか、私にはまだこの地上でやり残している働きや役割がある、だから私は今日もそのことを一生懸命忠実に励んでいこう、 そしてそのあなたの使命がいや役割が終わったら、神様はこの地上でのあなたの使命は役割は終わったんですよ、さあ一緒に参りましょうという時がやってまいります。そのことをですね、私たちは心にこの留めながら、今週も主にあって置かれたところで励んでまいりましょう。皆様の今週の歩みが守られ祝福されますように。お祈りいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちは主イエス様と出会い、この方を信じる信仰によって永遠の命が与えられていることを心から感謝いたします。やがて私たちの地上での働きや使命を終えて天に帰り、そして二度と死なない体を与えられて、イエス様と出会い、そして先に召されていった兄弟姉妹たちとも懐かしい思い出を語る再会の時が備えられていることを心から感謝いたします。私たちはそのことを常に覚えて、与えられた今週の働きを全うすることができるように助けてください。病を得ている方々を励まし支えてください。また試練の中で迷ったり悲しみを覚えておられる方、痛みを覚えている方々を慰め励まし力づけてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。